おはようございます。私は成長の家本部講師の橋本二郎です。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生の著書、審判、生活と人間の再建をテキストに、心と運命というテーマでお話をさせていただきます。運命とは、命を運ぶと書きますが、この場合、運ぶ役は誰なのでしょうか。運命を決定する要素は3つあるとされ、1つは過去世から引き継がれた業とも言われる因縁、業因。次に、現世における自分の努力。そして、高級霊による運命の修正と言われています。運命は、業や霊界の働きというもので決定すると考える人もありますが、それは運命は自分の意志とかけ離れた得体の知れない力によって左右されるという考えに陥ってしまい、運命は自分では変えられないことになってしまいます。しかし、成長の家では環境は心の影であり、運命の主人公は自分であると教えられていて、自分の心の持ち方で運命は変えることができるのです。自分の心の持ち方、この場合の心というのは、意識している心と潜在意識と呼ばれている無意識の心も含みますが、心は業や霊界のことにも密接につながっているのですから、日常生活における心構えが重要であると言えます。私は10代の頃、キリスト教思想家であり、聖書学者である内村鑑三が明治27年にキリスト教信者を集めた会合の講演録である後世への最大仏という本を読んで感銘を受けました。その本には19世紀のイギリスの歴史学者であるトーマス・カーライルのことが紹介されていました。カーライルはフランス革命史という歴史書を作成しましたが、そこには多くの困難がありました。私はカーライルが困難を乗り越える生き方に感動したのです。カーライルの本は明治以降日本語訳が出版され、成長の家関連の出版社、日本教文社でも1960年代にカーライル選集全6巻が刊行されています。カーライルはライフワークとしてフランス革命史に挑戦し、長い年月をかけてようやく書き上げます。あと少しで出版しようと考えていた頃、友人が訪ねてきました。フランス革命史出版の話をすると、実に面白そうな本のようだから、一晩だけ私に貸してくれないかと言ったそうです。カーライルは、出版前に人の批評を仰ぐべきだという思いが起こり、その友人に渡しました。ところが、持ち帰った友人の家に別の友人が訪ねてきて、原稿をさっと読むなり、僕に貸してもらいたい。必ず明日の早朝返すから、と言って、また貸しをしてしまうのです。ところが、原稿を借りた友人の家のお手伝いさんが、誤ってストーブで燃やしてしまったのでした。原稿を貸した友人と燃やしてしまった友人は何と言って詫びたらいいか途方に暮れました。一週間後、ようやくカーライルに事の次第を打ち明け、謝罪しました。カーライルの衝撃は大きく、それから10日ほど何も手につかない状態でした。けれども彼はそこで本の出版を諦めなかったのです。カーライルは心の中から次のような声が湧いてきたと言っています。後世への最大仏の58ページを朗読いたします。トーマス・カーライルよ、汝は愚人である。汝の書いた革命史はそんなに尊いものではない。第一に尊いものは汝がこの困難に忍んで、そうして再び筆を取って、それを書き直すことである。それが汝の本当に偉いところである。 実にそのことについて失望するような人間が書いた革命史を社会に出しても役に立たぬ。それゆえにもう一度書き直せ。朗読を終わります。カーライルは再び立ち上がり、書き上げた本がフランス革命史なのです。カーライルは出版間際に原稿を焼失するという困難に出会いました。しかしその結果、より完成した内容の歴史書を出版することになったのです。内村鑑三は、後世の最大物ではこのように言っています。我々が50年の生命を託したこの美しい地球、この美しい国、この我々を育ててくれた山や川、我々はこれに何も残さずに死んでしまいたくない。何かこの世に記念物を残して行きたい。それならば我々は何をこの世に残していこうか。金か、事業か、思想か。これいずれも残すに価値があるものである。しかしこれは何人も残すことのできるものではない。またこれは本当の最大の遺物ではない。それならば何人にも残すことのできる本当の最大遺物は何であるか。それは勇ましい高尚なる生涯である。朗読終わります。そしてカーライルの生き方について、彼は実に後世への非常の遺物を残したのであります。と言っています。私たちは生涯の中でもう立ち上がれないと思うことがあるかもしれませんが、ただ諦めるということで終わってしまってはいけないのです。私が今日申し上げたいのは、カーライルのような復活劇を真似ようというのではありません。困難とどう向き合い、そしてそこからどうすれば良き運命を想像できるかということです。本日のテキストである、審判生活と人間の再建の279ページ、すべての経験は善なりという見出しのところを朗読いたします。我々は人生の航路において、時々は予想外の出来事にぶっつかり、失望や困難や見せかけ損失に出会うことがあるであろう。しかしながら、これは決してその人の魂の進歩にとって悪ではないのである。なぜならば、唯一の善は魂の進歩のみであるからである。我々がそれらの経験する困難を困難として受けずに、それを祝福として感謝して受け、それと協調して生活するならば、一見困難と見えたものが極めて善なる結果をもたらし、一層高く、一層良きものに転ずる飛び石となるのである。核のごとくして、神に結ばれている限り、我々は人生には何ら悪が起こらないということを見出し、ただ善の実を見ることができるのである。朗読を終わります。人間は困難に出会うと、それを悪だと捉えてしまいがちです。しかし、その困難をきっかけに、その人がステップアップする機会になったということがあります。成長の家では、困難に対して逃げるのではなく、感謝して受ける、あるいは困難に戯れよう、などと表現します。これは、困難よ来たれ、と呼び寄せることではなく、正しい信仰心を持つことによって、困難は困難でなくなるのです。では正しい信仰生活とはどのような生活でしょうか。成長の家ではよく三小行、三つの正しい行と書きます。あるいは賢徳の三行、徳を表す三つの行と言われています。一つは聖典や成長の家のお経を読むことであり、知識的に真理を学び、自分の人間観や人生観が間違っていた点があれば修正することです。 次に、新相観の実習。新相観とは、清張の家の瞑想法のことであり、約30分間の瞑想の中で、積極的に神様の世界、実相世界を心に認めることによって、神と一体となる重要な行とされています。知識的に得た真理を本当に我が物とするためには、新相観の実習が必要であると教えられています。そして最後に、愛行とか、無我の奉仕と呼ばれているもので、三生行の完成には行動が伴わなければならないのです。知識の習得や瞑想によって体得した真理は、実際に行動に移したときに、全生命的な把握となるとも言われています。成長の家に触れ、自分は生まれ変わることができた。家庭は天国だ。と、喜びいっぱいに生きている方が、あなた自身か、または周囲にいらっしゃることと思います。その方々は、きっと知っているはずです。なぜかつて、人生が、家庭が、寂しく暗いものだと感じていたのか、その原因を。それは、自分の愛が足りなかったからである。愛が自分の生活に生きていなかったというのを知るのである。とテキストの37ページに書かれています。したがって、寂しさの原因は自分には愛が与えられていないからだというのは間違いで、自分が人に愛を与えていなかったことに原因があったのです。ですから成長の家では、与えよさらば与えられんと教えられているのです。では、愛を与えるとは実際にどのような行動なのでしょう。最初からあまり大冗談に構えて何かすごいことをしなければと思い詰めるのではなく、できるところから始めればいいのです。石川県にエッチさんというもう年齢は90歳を超えておられますが、今も多くの方に成長の絵を伝えておられる元気な女性がおられます。彼女のご主人は先の戦争で片目を失いました。H さんは大戦の時に戦地で看護師をしていました。そこで片目を失って入院していたご主人と出会い結婚したのです。白衣の天使と傷病兵の結婚はちょっとしたニュースとなり、地元紙に写真付きで取り上げられたそうです。ご主人は入院中、先に退院した患者が病室へ置いていった生命の実相という成長の絵の本を読んだところ、その日から医者や看護師、同室の患者たちに対する態度が変わったそうです。いつもありがとうございますと頭を下げ、部屋を掃除したりするようになったそうです。それを見た患者たちは、おいおい、彼は目が悪いと思っていたが、頭までやられたか、と噂したそうです。それまでの彼は、人一倍自尊心が強く、人に頭を下げるなんてありえない性格であったらしいのです。しかし、生命の実相に書かれてあった、人の生命の実相を礼拝せよ、や、言葉の創価力の教えを知って、人生観がすっかり変わってしまった。戦争でこんな姿になって、これからどう生きていこうかと失望していたが、自分は神様に生かされていたのだ。これから大切なことは感謝して生きることだ。すべてはありがたい。と、人一倍個性が強かったのが幸いしてか、それ以後、熱心な成長の絵の信仰者となり、戦後は、市の職員となって幸せに暮らしました。また、石川県七尾市で、成長の絵の男性の組織である、相愛会の会員として活躍している M さんは、成長の絵創始者、谷口正治先生の著書、静止集にあった言葉と出会い、心を改めたところ、職場の人間と和解できた話をしてくれました。テキストではありませんが、静止集の15ページを朗読します。褒めれば太陽がその人の周囲に輝き、悪行すれば 暗雲がその人の生活を覆い閉ざす。今日何遍自分は人を褒めたか。今日何遍自分は人をけなしたか。生活の綱渡り、時々踏み外す人がある。一分間でも生活は取り返しがつかない。先人の谷へ墜落せぬとも限らぬ。今日どんな生活を送ったか。却下証拠だ、却下証拠だ。今の生活のほかに、宗教生活も悟りの生活もない。真理行に住み切ること。朗読終わります。M さんは、ある日、仕事のことで部下をひどく叱責してしまった。そのことで関係が悪くなり、悩んでいたのですが、この言葉を知って反省した。それまで仕事で注意することはあっても、日々の働きに感謝し、良いところを褒めただろうか。よし、明日彼に謝ろう。そう決意して、翌朝出勤して、すぐ彼のもとへ行くと、なんと彼の方から、M さんすいませんでした、と頭を下げるのでした。M さんは驚きとともに、神様に感謝し、幸福感でいっぱいになりました。もしこれまでの自分の生き方について間違っていたと思うことがあるとしたら、もう過去は過ぎ去ったのですから、反省すべきは反省し、これから新たな人生を始めればいいのです。今日から人に愛を与える生活を生きましょう。それが良き業、善業となって明るい人生へあなたを運ぶのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。